島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
本宮市にあります FM モットコムより、ババアリマユミがお送りいたします。はじめに楢葉町からのお知らせです。借上住宅制度をご利用の皆様へ、主な注意点についてお知らせいたします。入居前に室内の損傷等をチェックし、傷、故障などがあればあらかじめ貸主などに知らせておきましょう。放置すると退去時に修繕費用を請求される場合があります。また契約内容に変更があった場合は、変更契約書などを町へ提出してください。退去の際には退去予定日の1ヶ月前までに使用終了書を町へ提出してください。退去時には貸主などの立ち会いのもと、書面などによる修繕箇所の確認を行いましょう。県からの退去時修繕負担金は通常使用損耗と経年劣化が対象となっておりますので、それ以外の修繕などについては個人負担となりますのでご注意ください。以上、楢葉町からのお知らせでした。続いて絆づくりインタビューをお送りいたします。本日は本宮市糠沢の借上住宅にお邪魔しています。森岡哲郎さんにお話を伺いたいと思います。森岡さん、まず会津美里町関山の田んぼオーナー、こちらにご参加されていると伺ったんですけど、このお話を少しお聞かせいただけますか。
これはですね、会津美里町関山地区にある米作りや野菜の植え付け体験などを行っている田んぼオーナー制度ということで、今年が4年目ということで、私は3年目に入っておりますね。首都圏からお客様を呼ぼうというふうなことだったそうですけれども、私たちは主に中学校の同級生が中心になりまして、5人から6人ぐらい参加されてもらっているというふうなことです。
森岡さんは浪江のご出身ですが、実際に参加されていかがですか。
一つは農作業体験というふうなことですけれども、農作業のほかに今年の5月には田植えしましたけれども、近くの山に行ってわらび取り、それから野菜の定食、6月には田んぼの草取り、それからホタル鑑賞、これ夜になりますので、その時に会員の交流会というふうな、あるいは近くにさくらんぼ狩りとはあれですね、地元の郷土料理、あるいは近くに本郷焼きがありますので、雨天の場合は本郷焼きの焼き物体験、秋になれば当然野菜の収穫から稲刈り作業、それから蕎麦打ち体験というふうなことで、内容が盛りだくさんあります。
そもそもこの田んぼオーナーに参加されようと思ったきっかけというのはどういったところだったんですか。
はい、私はですね、浪江町で東京に本社があって、ザイマックスっていう会社があるんです。そこの社員が農作業体験を通しながら社員同士の交流を図りたいということで、ちょうど5年以上前ですけれども、浪江町に調査に行きまして、そういう体験ならば浪江町にいいんじゃないか、他にないもの浪江にはあると、 あるいはホタルとか自然豊かなと、特に浪江町については高瀬川という清流がありまして、そこで鮎釣りとか川遊びができます。それと秋になれば酒が上ってきて、酒のつかみ取りとか、そういうふうな体験があります。もちろん野菜収穫、それから稲刈り作業も含めて農作業を通してできるということですね。
ありがとうございます。本当に以前浪江でそういった浪江の自然を生かして東京の方の研修っていうんですかね、そういう交流の場を兼ねて活動されていらっしゃったということなんですが、この震災後といいますか、こちらの借り上げ住宅に移るまでというのはどのような形でしたか？
震災当日も東京から社員約22名ほどが来まして、3月11日の体験はお昼を食べた後高瀬川に行きまして、酒の稚魚の放流というふうなことで、約3センチから5センチに育った酒の稚魚を高瀬川に放流して、その後じゃがいもの種芋を植えるというか、作業中に地震が発生して作業を中断して、その日は浪江に会社の施設を作っております。そこで一泊していただいて次の日帰っていただいたというふうなことですが、私はその見送ると同時に家族4人で3月12日夕方でしたけれども、避難しなさいというふうなことで、そのまま西の方にということで、浪江町の中心部から約30キロ西の方に津島という地区がありますけれども、そこに行きましたところ、もう自衛隊の方が来ておりまして、ここはいっぱいだから川俣の方に行くというふうなことで、また川俣目指したんですけども、そこからたまたま郡山市に家内の親戚がおりまして、そこに来てどうぞというふうな、その日は12日については郡山に打泊ほどして、その後娘が嫁いでいる埼玉県の上尾市に車で約4世代8人で、15日ですかね、その日ようやく落ち着いたんですけれども、そこで8人では部屋が狭いので住めないので、これまた埼玉もう一つの親戚の家族2組に分かれまして、そこで1週間ほど、そうしているうちに浪江町研修宿泊施設がある会社の方からアパートを2カ所確保したので、そちらに移ってはどうですかと。でそこに3月いっぱいぐらいいまして、埼玉県の狭山市、また親子8人で2世帯のアパートに入ることができた。家内とおふくろと3人は早めに石川県の郡町の仮設住宅ができたので、2011年ですね、6月に引っ越して、でそこで14ヶ月にお世話になり、元宮には去年の8月から借り上げ住宅というところでお世話になる。ただ地元の人との交流というのはあまりないわけですよね。これが交流かというふうなこともありますし、ポツンとこの離れているところの借り上げ住宅ですので、地域の人もなかなか声かけづらいというふうなことです。ただ社会福祉協議会とか市の方からは時々お誘いの避難している人との集い、それには参加いただいており、であと今年についてはですね、その間東京電力の方から精神的損害の賠償、あるいは宅地建物の賠償が少しずつ進み始めまして、それに伴ってまた住民たちの移動っていいますか、今後どうするんだというふうなこの動きが今年は加速されるというふうに思います。
浪江の方ともあまり会う機会はないという状況なんですかね？
そうですね、会う場合はですね、この田んぼオーナーには年に5回ありますから、田んぼオーナー制度に賛同されている同級生の人たちが6、7におりますので、遠くは千葉県からとかね、あるいは郡山とは埼玉県から、ね、同級生でも一泊で来るとか、そういうふうな同級生との交流は中身の濃い交流になっていると思います。
この田んぼオーナーの方が交流の場にもなっているということなんですね。今日は森岡哲郎さんにいろいろとお話を伺いました。森岡さん、ありがとうございました。
ねえ、今度一緒にフェス行かない？
いいね。誰出るの？
カエルとかザリガニとか。
え？
トヨタのハイブリッドアクアが始めたアクアソーシャルフェス、フェスはフェスでもみんなで地元の自然を守る活動です。あなたもぜひご参加ください。
福島トヨタ。
パンダウサギの内緒話、旅行やレストラン、お買い物などを東方オールウェイズカードでクレジット決済すると、なんとポイントが貯まるんですって。ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ココ、シーウェーブ、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。